では念いたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。今日も主よ、あなたご自身が私たちをお導きくださって命の糧与えようとこの場におられることを覚えて感謝いたします。どうぞ私たち一同の上に救いの兜をかぶらせてくださって、主から出ないものは弾いてくださいますように、また私たちの心を開いてくださり、主よ、あなたご自身が私たち一人一人の心に語りかけてくださいますように、ヤコブの手紙の一章の中で本当に心に植え付けられた御言葉を私たちが素直に受け入れるならば、私たちの魂が救われると、私たちの魂が世の汚れや肉の汚れから救われるために、主よ、どうぞ私たちが日々御言葉に生きることができますように、主よ、あなたが与えてくださった御霊を通してお導きくださいますようにお願いいたします。天の窓を開いてくださり、主人の上に聖霊の力を望ませてください。主人を通して主ご自身がお語りくださいますように、またこの小さきものも憐れんでくださって、聖霊によってこの小さきものの心を清め、思いを清め、唇を清め、そして聞く耳を開いてくださって、主よ、第一コリント人の手紙の2章の中に御霊ご自身が神の御心をよくご存知であるとありますから、どうぞこの小さきものを聖霊で満たしてくださって、言葉から言葉によるところの通訳ではなくて、主ご自身が役もお与えくださり、主ご自身が喜ぶところの務めを果たすことができますように、主を助けてください。今日集うことのできない兄弟姉妹方の上にもあなたが見ておいてくださり、マタイの福音書6章の中であなた方が願う前から、父なる神はあなた方の父なる神はあなた方に何が必要であるかご存知であると、あなたがおっしゃった御言葉を通りに、あなたご自身がそれぞれの方の必要をお満たしくださいますように、先ほど木田先生から祈りの課題として後任者のことを祈ってくださいということであります。イエス様、あなたご自身の時があります。北先生が本当にこれからもこの教会で主をあなたに仕えていくのか、1年仕えるのか、または本当に後任者が早く与えられるのか、私たちには分かりませんけれども、主をあなたがお使わしくださる後任者、この教会のためにあなたご自身がご用意されている後任者をあなたご自身が主の時にお導きくださいますように、そのために祈っておられるところの北先生ご夫妻はじめ、愛する兄弟姉妹方の祈りに、あなたご自身が本当に主をあなたの時に全てを美しくされると伝道者の書の3章の11節にありますから、その御言葉に沿ってあなたご自身が御業を表してくださいますようにお願いいたします。病の中にある方々にあなたが見ておいてくださって、その病の中の痛みを和らげ、またあなたご自身が医学を通しても、またご自身を通しても癒すことのできる主であることを覚え、イエスキリストの名前を通して感謝してお願いいたします。アーメン。
教会は祈りの家ってイエス様が言ったんですね。まあこっちは賛美と御言葉を聞く場所であります。ちょうどこの最後の曲終わりはピアノが2つコードがトントンで終わった。これは実はアーメンっていう意味ですね。それでは、続けてこのメッセージに入りたいんですけれども、間違いないようにですね、あの家内は、通訳します、けれども、言葉通りではなくて自分が通訳できるようにってもうすでに祈ってますから、ある牧先生が私のメッセージ、英語を聞いて、
そして宣教師ね、
宣教師、そうそう、うん、2つ分かるから、私の言葉と、この通訳日本語ですね、彼が言ったのは、私はアウトラインを言います、メッセージは奥さんって言ったんです。そう、たまに日本語だけやるとあるところは、ちょっと奥さんのメッセージも聞きたかなって言いますから、まあ今日はしっかり奥さんの家内のメッセージ、
上からのメッセージ、はい、
そうそう、
はい、
はい、それでは。So, Paul, he makes some missionary journeys.
まあ、パウルは伝道旅行をされたわけです。
And on his third missionary journey, he stayed in the city of Ephesus 3 years.
まあ、彼は第3回目の宣教のですね、旅の時に、エフェスの教会に3年ほど留まっておられました。
And there was a great revival in this church.
その教会で大いなるリバイバルが起こったのです。
And it becomes one of the most important churches in Asia.
そして小アジアにおいてですね、当時の小アジアにおいて、非常に大切な教会となりました。
And after visiting Ephesus, he continues his journey traveled to different places.
このエベソからですね、やがて彼はさまざまな町に宣教の働きをしてきました。
And on his way back, he comes not to the city of Ephesus, but he calls the elders to come to.Greet them for a lost time.
そしてこのですね、帰り道においてはエペソの教会に寄らずに、エペソの長老たちを呼び寄せて、そしてそこで挨拶をしました。
And he gives some very important advice for the church in Ephesus.
そしてこの長老たちにエペソの教会に、これからですね起こるさまざまなことを予言されるとともに、どのようにしていけばよいかというとても大切なことを彼はですね、エペソの長老たちに語ったのです。
And I think there are some very important points which Paul is touching upon.
パウロが触れている非常に大切な点があると思う。重要点があります。
So he, first of all, when we, you can read this verse once more.
もう一度お読みいたします。
Acts 20-32.
32節ですね。はい。ちょっと17年なんです。はい。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされた全ての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです。
So he, the first point Paul is using here, he said, I commit you to God.
まず彼はあなた方を神に委ねるということをおっしゃったんですね。
So he is concerned about the future of the church.
教会の将来というものを彼は考えて、そしてこのですね、神に委ねるということを語りました。
So who can protect the church?
教会は誰が守ってくださるでしょうか。
I don't think he was not security in men.
人に委ねたのではないんです。
He did not say that you elders, you take care of the church, you protect the church. He did not say that.
まあ彼はですね、長老たちに、このエペソの教会よろしくお願いしますというふうにですね、長老たちに頼んだのではないんですね。
So he is actually, I commit you to God. He is looking towards God's protection.
彼はあなた方を神に委ねますと、本当に人ではなくて神様ご自身を見上げて神様に委ねということをおっしゃったんです。
And when we read in the Bible, we see that first of all, Jesus Christ is the center. He is the head of the church.
教会の頭はキリストであり、また教会の中心人物はキリストであるということを私たちは聖書で見ます。
And in Matthew 16:18, he says, I will build my church.
私が教会を建てるんだということをマタイの福音書16章の中でイエス様はおっしゃったわけ。ペテロとの会話の中でおっしゃいました。
And he also says that he is interceding for the church.
そしてイエス様は教会のために取りなしをされている、クリスチャンのために取りなしをされているということもローマ人8章でパウロは語っています。
And also when we read in the book of Revelation, we are reading about some lampstands, and those lampstands, that's the churches.
そしてヨハネの黙示録の1章を見ますと、そこに燭台というものが出てきますけれども、その燭台の間を歩いているというような記事がありますが、その燭台は教会を指しているんだということをですね、この20ヨハネの黙示録1章の20節の中で語っています。
So we see that every time the Bible speaks about the church, it is Jesus who walks among the church and cares for his church.
聖書の中を見ますと、イエス様は教会の中におられ、そして教会の中を歩いておられる、そして本当にですね、教会の世話をされる、それがイエスキリストであるということを私たちは、黙示録の一章とかですね、さまざまな箇所で見ることができます。
So now, many dictators and leaders and philosophers has tried to destroy the church.
この独裁者またはさまざまなリーダー、いろんな思想を持った方たちが今までの歴史の中で教会を潰そうとしてきました。
And political systems has tried to extinguish the church.
そしてこのですね、政策を持って教会の力を弱めようとするような働きも歴史の中にあったわけです。
And even Christians in China today, they face hard times.
今日中国においてクリスチャンは非常に厳しい状況の中に置かれています。
You cannot put up a cross on the church.
教会が十字架をつけることはできません。
That's against the building regulations.
それは建築法に違反するというようなことを言って、教会が十字架をつける、建てるということはできないのです。
So they destroy the church.
彼らたちは教会を壊しています。
So many during history.People have tried to destroy the Christian church.
この歴史の中で多くの方たちが教会をですね、クリスチャンの教会を壊すということをされてきました。
One of the examples among the philosophers is François Voltaire.
ボルテールというフランス人の哲学者がおられました。
And he said that I will show you how one Frenchman, which means himself, one Frenchman in 50 years can destroy the faith of Christianity.
私は皆さんに一人のフランス人、実は自分のことを言ってるわけですけれども、一人のフランス人が50年の間にですね、このキリスト教を完全に撲滅してやるということを彼は宣言したんです。
So he thought that with his mind, his philosophies, he could destroy the Christian faith.
彼の哲学を持ってクリスチャンの信仰をですね、破壊できると彼は考えたんです。
He died quite a terrible death.
まあ彼は悲惨な死を遂げました。
He told the doctor, if you can give me some more weeks to live, I will give you half what I have money.
彼はですね、病気になったんですね。そしてお医者さんにですね、何ヶ月？
そうね、数ヶ月。
あ、数ヶ月、私の寿命を延ばしてくれるなら、私の財産の半分をあげると医者に言ったんです。
And this, the doctor said, I cannot do that.
医者がそれは私にはできませんって言ったんですね。
Then you will go to hell together with me, he said.
そしたら彼はですね、私と共に地獄に行くよと言ったんです。
And he died, of course. And then,
で彼は亡くなりましたが、
and then the Geneva Bible Society, they bought his house.
何が起こったかと言いますと、ジュネーブの聖書教会が彼の家を買ったんです。
And they printed Bible in his house.
そして皮肉なことに彼の家で聖書が印刷されました。
So this is the Frenchman that tried to destroy the Christian faith and they print Bible in his house.
もうキリスト教をですね、破壊してやると言った、その、ですね、家、その哲学者の家で実は聖書が印刷されるような状況に陥ったんです。
And it was in America and we traveled and we played there in different cities.
まあ、東京交響楽団がアメリカの演奏旅行に行っていろんな街で演奏しました。
And then I went to the toilet.
まあ、あるところでですね、私はトイレに行ったんですが、
And then I was looking. Somebody has written on the wall.
壁にですね、落書きしてる人がいました。
And it said like this.
そこにこんな落書きがありました。
Voltaire said that God is dead.
ボルテールは神は死んだと言いました。
God says Voltaire is dead.
神はボルテールが死んだんだ。
Oh, that was really perfect point.
もう本当にですね、いい点を指してるなと思いました。
You see, men cannot destroy the faith of God.
神に対するところの信仰というものを人が壊すことはできないのです。
Why?
なぜでしょう。
Jesus protects his church.
イエス様が教会を守っておられるからです。
It's impossible for political system and philosophers and anyone trying to destroy the truth.
どんな政治であろうと、どんな哲学であろうと、このですね、イエス・キリストのにあるところの信仰、または教会というものを破壊することはできないのです。
So Jesus says, I will build my church.
イエス様は私が教会を建てると言われた。
And the gates of hell shall not prevail against it.
ハデスの門もそれをですね、壊すことはできないということを言われたのです。
まあ、ハデス、some translations, まあ、あるところはハデスって書きます。私、New International Version はハデス。
読みの、はい。
ヘルっていう。
2017年訳は私 私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。2017年訳です。
So, well, we have many different translations, but what this means that evil and Satan and hell cannot destroy the church.
悪であろうと、サタンであろうと、地獄の力であろうと、教会を壊すことはできないということです。
So it's very interesting when Paul speaks to the elders, he says, I commit you.To God.
長老たちに、エペソの長老たちに、このパウロはですね、私はあなた方を神に委ねると言ったんです。
So the security in and protection of the church, it is not men, it is God.
教会の安全性、教会が守る、それは人によっての守られるのではなく、人の技ではなくて、神の技であるということを彼はここで強調したのです。
And then the second point he gives us.
二つ目の点ですけれども、
And he says,That and he commit you to God and to the word of His grace.
この32節に神とその恵みの御言葉に委ねますと、恵みの御言葉に委ねるということをおっしゃったわけです。
So here comes the word of God.
ここに神の御言葉ということがあります。
But of course, the word of God, the Bible is the basis of our faith.
私たちの信仰の土台になっているのはこの聖書の御言葉です。
And this is what Bach was also praying about, that he might keep the word of God.
御言葉を握ってという言葉はこの先ほどの、ですね、先ほどの中に、作品の中にあるんですけれども、バッハもやはり御言葉を握って、信仰生活を送ったということです。
So give me the right faith, he is praying.
そして正しい信仰を与えてくださいと彼は祈っていました。
So he is basing his life upon the word of God and the right faith.
ですから彼の信仰の土台というのは御言葉であり、そして正しい信仰に立った信仰に生きるということがバッハの願いでありました。
So, Paul, he is writing to many of the churches.
パウロはさまざまな教会に手紙を書き送っております。
And if you look into those letters, you will find that Paul, he always uses the word grace.
そしてさまざまな教会に宛てた書簡を見ますと、その中にですね、挨拶が書いてあるんですけれども、それは常に恵みという言葉がそこにあります。
Always grace and peace. He's always using that.
パウロは常に恵みと平安があなた方にありますようにということをですね、この各教会に、語ってる、書いてるわけですね。
So why does Paul use the word grace?So often.
彼はどうしてそんなに恵みという言葉を用いたのでしょうか。
Because he feel that he was the persecutor of the church.
実は彼自身が教会を迫害していたものであったからです。
And you know, he has done some really bad things against the church.
彼は教会に対して非常に悪いことをしたわけですね。
But he meets Jesus Christ.
しかしながらダマスコの途上でイエス様に出会って、
And the next thing he is receiving grace from Jesus.
そして彼は神からの、イエス様から恵みをいただいたわけです。
So everything when he writes the letters, he always mentioned the word grace.
ですから彼はそれぞれの教会に宛てた手紙の挨拶の中に必ず恵みという言葉があります。
And grace, the salvation is by grace. It is never by works.
救いは行いによるのではなくて、恵みによって与えられるとエペソ人の2章で彼は語りました。
So we can say that the main theme of teachings of Paul it is grace.
パウロのこのですねメッセージの中心は何かと言いますと、恵みということであります。
And we see here now what he says that grace that is actually which can build you up.
そしてこの恵みの御言葉に委ねると言った後、この恵みの御言葉はあなた方を成長させるということです。
So grace is actually building people up.
恵みを私たちが知りますと、私たちは信仰もですね成長するわけです。
And I think that Grace is the only thing that is different from Christianity and other religions and what we experience in this world.
この世で私たちが体験するもの、そしてまたさまざまな宗教、それらのものの中を見ますときに、このキリスト教と他のもの、この世やまたさまざまな哲学や宗教と違う点は何かと言いますと、一点、それは恵みです。
C.S. Lewis is one of the famous authors from England.
イギリス人のこの C.S. Lewis というですね、作家がおりました。
And he was invited to a conference of world religions.
世界宗教大会という会議というもののところにですね、彼は招かれたのです。
So they were discussing the different religions in the world.
世界中にあるところ、さまざまな宗教というものをですね。いろいろこう議論したわけです。
And, C.S. Lewis was late into one of those meetings.
まあその集会の中の一つにですね、彼はちょっと遅れて参加しました。
And he asked, "What are you discussing here?"
そして何を議論してるんですかって、まあ、途中から入ったもんですから彼が尋ねました。
And they said, "What makes Christianity different from all other?" Religions.
他の宗教とキリスト教とどこが違うんだろうということを議論していたということでした。
C.S. Lewis, he answered with just one word.
彼はたった一言でその答えを言われました。
The difference is grace.
違いは恵みですということでした。
If you think about that statement, you see, every religion has something to do with works.
そのことを考えてみますと、どの宗教も必ずですね、行いというものが、この問われるわけです。
There are so many kinds of works.
そしてさまざまな働きというものをする必要があるということが強調されるわけです。
If you go to India,
インドに行きますと、
you have to go to the Ganges River.
ガンジス川でですね、沐浴しなくてはいけないとか、
and the holy cows.
または牛はですね、聖なるものだからと言ってですね、この通行の邪を妨げになったりとか。
If you are a Muslim,
イスラム教に行くと、
you have to pray towards Mecca.
メッカに向かってですね、一日三回祈らなきゃいけないとか。
They are, you can just look into all religions, and there are always some.Rules that you have to keep.
この何かですね、この守らなくてはいけない、この行いというものがそれぞれの宗教の中にはあるわけですね。
But here we are dealing with complete grace.
しかしながら、御言葉は私たちに救いというものは行いによるのではなくて、恵みによって私たちは救われるんだということを強調しているわけです。
So if I, for instance, in the society also, we are living in a graceless society.
社会を見ますと、そこには恵みのない世界であります。
I am paying the loan on my house.
まあ、まだうちはですね、家のローンを払っている状態ですけれど、
そろそろ終わります
けど、ね。あと2年。あと2年あります。75までになる。
So, but you know, if I would say, if I lose all my income and I cannot pay, the bank, what do they do?
まあ私が全ての収入を失ったとしてですね、そして今日銀行に行って、行った場合どうなるでしょうか。
Oh, please give me grace.
ちょっと恵みを与えてください。ちょっと待ってください。
No.
銀行はですね、待つということはしません。
If you cannot pay, sell your house.
払えないんだったらば家を売りなさいと言うでしょう。
You see, even you know when you come to the police and you are caught by something, you know, speed over. Oh, please give me grace. No, pay your.
スピード違反してですね、捕まったならばですね、でもちょっと急いでたから許してくださいと言ってもですね、許されないで罰金を請求されるわけです。
So you know, and we have auditions in the orchestra.
オーケストラでもオーディションがありました。
じゃあ日本語で。はい、例えばね、私辞めた時ね、席が空く時はオーディションするでしょ。いろんなチェロ奏者が演奏するんですね。いや、私辞めた時はね、50人ぐらい来たんですよ。ものすごい大変が、誰が選ぶっていうね、これ一乗船とか二乗船とかその辺ですね、数人残ってて、 でもすごくうまい人がいっぱいいるんですよ。いやでも一人だけが選ばない。いやでもね、まあ、この人もよかった、この人もちょっと恵み与えましょうよって言ってて、それはないんです。一人決まったらもう一人。たまにねレベルがもうちょっと高くが欲しかったのに誰も入れることもあったんですね。
誰も入れない、
誰も入れない
誰も入れない
So you see, we are living in a competitive world which shows no grace.
まあ私たちが生きている世界というのは常に競争の中に人々が生きていて、恵みの世界ではないんですね。
But when we come to the Bible and we come to Jesus Christ, we see that His hands are open if we repent.He gives grace.
しかしながら聖書を見ると、またキリストの中にある世界というものを見ると、私たちが間違いを起こした時にですね、主をお許しくださいと言うと、どんな間違いも主は許してくださるという恵みの中に生きられるわけです。
もうスウェーデンで、ある時書いた時ですね、あの牧師先生と話してですね、あの非常に面白い、まあちょっと
信徒さん、
独特な信徒さんがいてですねもうメッセージの途中ですね、こっちはみんな静かでよく聞いてるんですけども、その方がですね、なんかいい言葉あったらハレルヤアメンっていうね大きな声を出すんですよ。まあそれが信徒さんたちがそれをまあ慣れてるっていう、よかったんですね。今度はですね、なんか非常に偉い、牧師先生が、その教会に来るんですね。
特別説教、
ね、特別説教でね、あんのような偉い方またハレルヤアメンって言ったらちょっとまずいんじゃないかなと思って、それでこの信徒さんが、じゃああなたはね この別の部屋であ
のちょっと静かにして、
そうすると私静かにしてくれるって言ったら、いいんだよ大丈夫ですよって言って、それで別の部屋に座ってて、そのハレルヤアーメンでね、もうそれがみんな静かチーンとメッセージを聞いてるんで、そしたらメッセージの途中ですね、もうもこですね、もう大きな声でもハレルヤアーメンって叫んでる人が言ったんだよね。礼拝終わったら聞いたんですよ。でもメッセージ聞いてないのに、なんでこのハレルヤアーメンって言ったんですかって言ったんですね。いや実はね、この正解の地図があったんですよ、壁の上に。そしてね、その辺の海の、
そ
のどのぐらいもあるって1万メーターとか見て、もう多分日本の外で見たかもしれないね、ものすごい深い海あるでしょ。一つ言葉を思い出したんですよ。もうイエス様、もう神様が私たち許していただくと、その罪が海の一番下まで落としますよって書いてあったんですよね、聖書に。なんかね、あのもっといい言葉ありますか、まあとにかくその言葉あって、その地図を見てその言葉を思い出して、ハレルヤアメン、私の罪がその1万メーターの下に埋まってるんだっていう言ってですね、それでも、ハレルヤになっちゃったんですよ。そのメッセージじゃなくて地図を見ていやまあ単純な信仰かもしれないけど、 But you know he'sUnderstanding of God's grace.
まあ彼は神の恵みをよく理解していた方だということですね。
So you know, when people think, oh, my sins are so heavy and I need to pray and forgiveness and forgiveness and forgiveness and pray the same things all the time.
まあよくですね、自分の罪、犯した罪がですね、本当にこう重くのしかかって、いつもですね、主よこの罪を許してください、許してくださいと、同じ罪をですね、本当にこの思い出すたんびに、この神様にこの悔い改めるっていうことをしてしまいがちになりますけれども、実は一回、このごめんなさいって言ったらもうないという信仰を私たちが持つ必要があるんですね。
God forgets about it.
しかもそれを忘れて、神様の方は忘れているんですね。
So you see, when we start to understand grace,
私たちが恵みが本当に分かってくる ると私たちの信仰は本当に立て上げられていくんですね。
コロサイ人の
手紙の1章の6節ですけれども、この福音はあなた方が神の恵みを聞いて本当に理解した時以来、世界中で起こっているようにあなた方の間でも実を結び成長していますとあります。
You see, you hear the word of grace and you understand the word of grace. That brings growth.
ですから、神の恵みを聞くことと、それを本当に理解していくならば、本当に豊かな実を結んでいくということを、パウロはコロサイの1章の6節で語ったのです。
So we see Paul, he speaks to the Ephesian church and also to the Colossian church that grace it brings growth.
ですから、エペソの長老たちに人の働きの中で先ほどおっしゃったように、またコロサイ人の手紙の1章の6節でおっしゃっているように、恵みを本当に理解していったならば、私たちの信仰は成長して実を結んでいくということを語っています。
And then finally one point.
もう一つの最後の点ですけれど、
he says that you, the grace builds you up, the word of God, but also that you have an inheritance among all those who are sanctified.
そして聖なるものとされた全ての人々とともにあなた方に御国を受け継がせることができると言われたんです。
And here comes the third point.
ここに3つ目の点があります。
He is committing the people to God and also to the word of grace, but also the hope of the church.
このですね、彼はこの教会を神様に委ねる、そして恵みの御言葉に委ねるだけではなくて、この希望を与えているんですね。
So here is our greatest hope.That about the future, eternal life, our inheritance that we have.
私たちに与えられている将来のですね、希望、そしてこの受け継ぐもの、それが何であるかということを彼はここで語って、この希望を持つということをですね、語られたんです。
And Peter, he speaks also about this.
ペテロもやはりこのですね、この取り去られることない、汚れることもない、朽ちることもない資産というものを触れています。第一ペテロ手紙の1章の3節と4節ですけれども、私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエスキリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられていますと言われました。
Think about an inheritanceThat can never perish, never fade and be spoiled.
この朽ちることも汚れることも消えていくことのない資産を私たちは受け継ぐものとされていると言ったんです。
And what brings us to that point?
そのところ、そのことを考えるとき、私たちはどのような立場にいるでしょうか。
Why do we have it like this?
なぜ私たちはそれらのものを持つのでしょう。
Why do we have this living hope?
どうしてこの生ける希望を持つことができるのでしょう。
Peter says it is through the resurrection of Jesus Christ.
それはイエス・キリストが死者の中から蘇られたことによってであると言われたんです。
So this is my strongest argument that I have.
まあそれは私自身にとってもですね、非常に強い、この説得力を持っています。
And, まあちょっと山の話をしますけれども、北穂高、あるだいぶ前に登ったんですけど、 あんまり知らないんですね。北穂高から南穂高っていうね、行こうと思ってたんですね。大きなリュックサックを持って北穂高から来るともう階段っていうか、はしごですよ、下にザーンとね、下にこんなような感じで降りるんですよ。と思ったんですよ、まっすぐですね。まあそれでガタガタ下に降りたんですけど、その後大キレットってあるんですね。その北穂高と南穂高の間にものすごい大きなキレットがあるんですね。それを細い山の、その非常に危ない道ですね、 私あんまりそれを知らなかったんですよ、それが歩いてですね、そしてもう一人がその時一緒にポップと山を降りるプロロロロって降り、なんだこの人こんなものすごい山の慣れてるもうクライマーみたいなもんですよ。もうそれがどう不思議だと思って下に来たら、
荷物を背負ってあげましょうか。
少し私やっぱりこの道は慣れてないってもう十分で分かってるんだよな、この人が。それちょっと荷物を運びますよって言うんですよ。十分ではそんな割と軽いんで荷物を持ってるんで、いやちょっと背負ってあげますよって、あ助かりますって言ったんだよね。あなたはキリスチャンですかって言うんですよ、いきなり、はいって言うんですよ、どうしてそれが分かったんですかって言う、いやあのみんなそのヨーロッパ人はみんなキリスチャンじゃないかって言って、いやそうでもないって言ったんですよ。で、あなたは何ですかって言って、いや私はあの布教者ですね。
布教者、
はい、
仏教
のね。あら、今度はキリスチャンとこんなような
修行
僧だって。本当にそう、修行のためにですね。
修行僧。
もう彼はね、もう西穂高からで、もそれも危ない。それ北穂高までそのままさっとね、一番危ないところそのまま修行のために、歩いてたんですよ。でも私と一緒に来て、私今度はものすごい遅いスピードになっちゃってね、あの大ケレット1日かかったんですよ。いや私はね、あの一つ、ああなるほど、これはねやっと本当に仏教を分かってる人が出会ったんですよ。もうみんな私仏教ですよって言って、いや何派とかさえも分かってない人間がもうほぼですよ、もう全く知らないんですよ少し。でもこの人が分かってるって、これああこれがちょっと、だ私はねあの攻撃をするためじゃなくて、この人が一体どう何考えてるのかな、これがねそのフィロソフィーですね、その背景の哲学どうなってるっていう、いやこれがね私にとっていいチャンスですよ。もう山の上に天気も良くて、ちょびっと歩いてまた座っていろいろスーッと話してるんですよ。一日かかって夕方までこの南穂高に来たんですよ。いや私はテントで泊まる。そしたら彼は急に自分の計画を変わるんですね。彼はじゃあ私は小屋で泊まりますって言ったんですね。次の日はどう何するのって言ったら、私今上高地におりますよって言って、じゃあ私も一緒に行くって言って、もう全部自分の考え、もう
計画
を全部
キャンセルして
私と一緒にもう一日ずっと仏教とキリスト教を話してるんですよ。じゃあ私は何やってるっていうと、この聖書の予言とか私の立場、どの立場に立ってると、なぜが私これを信じるのか、それを全部はっきり説明してるんですね。そしたらイエス・キリストの復活、それがただおとげ話ではない、もうそれを全部細かく説明してるんですよ。いやそれがねもうエビデンスがいっぱいあるんですよ、ね、それがねもうその辺の歴史学者も当時も書くし、イエス・キリスト復活してもうなぜかそんなことができたとか後がどうとか、いやもう全部この細かく私はこの理論的にこうずっと喋ってるんですね。そしたら彼をどんどんどんどん話聞いてると一体神様信じてるっていうより哲学ですよね、信じてるんですよ。いやこの神様の直接会話っていうよりこの哲学の中にいる人間ですよ。そう私はそれをどんどんどんどん聞いてると彼に言ったんですよ、あなたは結局神様というより哲学でしょって言ったんですね。はいそうですって十分でもう認めるしかなかったんですよ。そしたら上高地までずっと2日間喋って、そしたらね私の最後のこの言葉言ったんですね。いやあのいい人ですよ、もうそれがねもう真面目に考えてる方ですよ。 そう、私はね、彼はねすごい悪いやつっていう全然一緒に思ってないんですよ。そう、私は最後に何言ったっていうとですね、私はあなたを愛してます、ただあなた信じるものは私は、まあ、受け止めることはできませんって言ったんですね。その時泣いてたんですよ、大泣きにしちゃってですね、はあ、私の信仰、あなたはもう全て壊してしまったって言うんですよ。壊してしまったんですよ。彼の哲学意外と弱いんですよ。もう何の立場何にもないんです。もうただ幸福な信じるけれども、いやでもそれがもうどんどんどんどん攻めるともうぐちゃぐちゃになっちゃうんですよ。そう、私の信仰あなた壊してしまったっていう、2日間かかったんですよね。まあそれがね、あの顔の悲しみっていう、やっぱり真理持ってるか持ってないかってね、どんなぐらいの違いがあるっていう。そして私たち持ってる希望、そしてその上に立場持ってる、そのただ何でも信じるってことはないんですよ。もうその証拠とかその辺の私の立場はものすごい強いんですよ。いやもうそれがね、あのこの、まあ、logic you can destroy any faith with your logic of the Bible。
聖書のあと理論性っていうものをこうしっかりですね、持って、そしてお話ししていくと揺るがないですよね、キリストにあるところの信仰っていうのは。で、他のものの方が壊れていくっていうことなんです。
So this isWhat has made my faith so strong.
イエス様が死から蘇られたというその証拠はですね、私の信仰にとって非常にあの強い、この影響力を与えています。
And the inheritance that we have in heaven, the security that we have, that is something that can never be destroyed.
そして私たちに与えられているところの永遠の修行というもの、本当にですね、これは天に蓄えられてあるので資産は低く天に蓄えられているので、本当にそれをですね、壊すこともできないし消すこともできないし、その立場っていうんですね、その与えられているものをしっかり握っているということがすごく大切です。
So it's very interesting when Paul speaks to the church in Ephesus.
エフェスの教会にパウロが語った、の長老たちに語った言葉は非常に興味深いです。
Because it is God who is your strength.
神様があなた方の力です。
And it is the word of graceWhen you start to understand the word of grace, then you have growth.
そして恵みの御言葉が分かっていくと、本当にですね、この成長していきます。
And then above that, you have an eternal inheritance in heaven.
そして天に永遠の資産というものが与えられているということを、このですね、忘れない。
And this is what the world needs.
しかしながらこの世界がそれらのものをですね、本当は必要としているんです。
So now what happened with the Ephesian church?
エペソの教会はその後どうなったでしょうか。
Interestingly, we see that John, the disciple of Jesus Christ, he actually ministered in the church of Ephesus.
このエペソの教会はパウロが去ったヨハネがですね、牧会されました。
And he was there for 30 years.
30年間そこで牧会しました。
And in the end of those 30 years, he was brought to the Isle of Patmos.
彼は30年の後半にですね、この迫害にあってパトモス島に送られてしまうわけです。
And here he receives the book of Revelation.
そこでイエス様からのイエス・キリストの黙示をいただきました。
And the interesting thing is that actually Jesus writes a letter to the Ephesian church.
エフェソの教会にイエス様ご自身が手紙を書き送りました。
So Jesus actually he it's not only the Gospels.He writes seven letters to seven churches.
この7つの教会に手紙を書き送ったというのは黙示録の2章から3章にあるわけです。
And the first letter is to the church of Ephesus.
そして7つの教会の最初に与えられた教会はエフェソの教会に手紙を書きました。
Jesus is commending the church for their faith and their theological strength.
まあこのエペソの教会というのが神あの神学的にもしっかりしているということ、力があるということを彼はですね認めておられます。
So, their first love, maybe they were too much into theology, but no wrong faith or strange things could ever enter that church.
そこでですね、この教会に偽り者を見抜いてたりですね、間違ったこの教えというものをはっきりと彼たちが見極める、そのようなですね、力があったということを彼はこのエフェスの教会に対するところの手紙の中で書いていて、まあ最初の愛がですね、どっか行っちゃったと。まあそれは薄れてしまったのは神学の方にこう行き過ぎている部分があったということを語っているわけですけれど、
But they were very, very strong. They kept their faith. They kept the truth.
彼たちは本当にですね、真理をしっかり握って信仰生活を送っていたということは確かなことであると彼イエス様は認められました。
And if you count how many times the word truth appears,
何度この真理という真実というものがあの語られているかというと、
the word truth appears in the New Testament 109 times. 109 times. 109 times.
この真理という言葉がですね語られています。
And Paul, he uses the word truth 47 times.
その中の49回パウロが使っています。
And John, he uses the word truth 45 times.
ヨハネは45回このですね、使っています。
Almost the same as Paul.
パウロと同じぐらい使っているんです。
But if you think about the letters that Paul wrote, so many letters, most of the letters in the New Testament was written by Paul.
新約聖書の中を見ますと、パウロの書簡の方が数が多いわけです。
But John just writes three letters.
ヨハネは3つしかあの手紙を書いていません。
But in those three letters, the word truth appears 45 times.
その3つの手紙の中に彼はですね、この真理ということをですね、45回も書いているのです。
So we see that John, he was very much occupied with the word truth.
ですから、御言葉の真理というものにですね、彼は常に心をかけていた、心を傾けていたというのがわかります。
So that shows us that his ministry, he was based upon the word of truth.
彼の信仰というもの、また働きというもの、牧会というものが、御言葉の真理というものに立ってですね、牧会されていたし、彼自身も生きていたということです。
For instance, he uses this, he was, you had a great joy when the believers was walking in truth.
このですね、あなた方が真理に歩んでいることを証ししてくれるので、私は大いに喜んでいますというようなことも、ヨハネの第3の手紙に語っています。
So here, if we think about Paul using the word grace more than anyone else,
パウロは恵みという言葉を他の人よりも多く使いました。
And John uses the word truth more than anyone else.
ヨハネは他の人よりも真理という言葉をよく使いました。
So we see that the church in Ephesus was based upon the word of truth.
このエペソの教会は真理の御言葉に立った教会。まあヨハネがこのエペソの教会を引き継いだわけですから、ですから。パウロは恵み、そしてヨハネは真理と、恵みの御言葉と真理の中にいたということです。
So, I think that here, this is coming from the advice of Paul.
これはパウロがですね、最初にこの長老たちに、このもう会うことはないだろうと言って遺言のようにですね、語ったパウロの言葉を土台にしたところのものであるということを思うのです。
So, the word of grace, the word of truth.
この恵みの御言葉、真理の御言葉。
This was established in the church of Ephesus.
それがエペソの教会をですね、この立て上げていった秘訣であるということです。
And I think this is important for our churches today.
今日のこのですね、すべての教会にとってそれが非常に大切ではないかということを思うのです。
To stand upon the word of truth.
真理の御言葉の上に教会が立て上げられていく。
And when you read the truth, you will also discover grace.
そして真理の御言葉を見ていけば、そこに恵みの世界というものが開かれていくということを思うのです。
And that will bring growth to the
そしてそれが教会の成長につながっていくということです。
Praise the Lord.
主を褒めたたえていこうではないでしょうか。
So we pray that that will happen in this place as well.
この教会にもですね、同じようにエペソの教会と同じようにその恵みの御言葉と真理の御言葉によってですね、成長していかれるということを 願います。
アーメン。
愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。主よ、あなたの御言葉は真実であり、また私たちが本当に御言葉によって励ましを受け、またイエス様は本当に信じる者にとってキリストは神の力、神の知恵であるとパウロは言われました。イエス様、どうぞ私たちがイエス様ご自身の中に本当にいつもとどまることができますように聖霊様助けてください。そして御言葉の真理の中で私たちがこの世の汚れから本当に神様、本当に守られるだけではなくて、さまざま今の状況の中で答えを得、励ましを得、力を得、希望を与えられることを覚えて感謝いたします。どうぞ今この世界は本当に希望のない、そしてまた恐れの中に様々なことが起こり、恐れの中にあり、科学者たちは本当に知能指数が高くても神を認めるのではなくて他の惑星に住めるのではないかと様々な探索機を送り出していますけれども、主よ、この御言葉の真理の中に私たちは神がこの地球を作られ、私たち人間に必要なものは全て神が備えてくださっている方であると神を知っていることを本当に神様感謝いたします。エレミア書の中に力ある者は力を誇るな、富がある者は富を誇るな、知恵のある者は知恵を誇るなと、本当に私たちは主を知っているということを誇りなさいとあります。イエス様、神様がどのような方なのかあなたは教えてくださいました。どうぞいつもキリストの中にとどまることができますように、イエスキリストの名前を通して感謝しておりますいたします。アーメン。